皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、12月7日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は死の秩序か創造の混沌かという話です。いや、怖い話をするわけじゃないんで、皆さん安心していただきたいと思うんですけども、実はですね、私ツイッターじゃないわ、YouTube ですね、 YouTube の検閲っていうんですか、あれがなんか去年の、NSP の、時事勉強会の発表を見てですね、なんかこれは良くないって言うんで、誤った医療情報があるとか言ってですね、で削除してですね、1週間、更新っていうかアップできないという状況に実はあったわけであります。大体医者でもない人がですね、誤って医療情報とか、まあ僭越千万だと思いますけども、こういうのが今のリベラルの特徴なんですね。自分たちでこの正しいと思ったらそれをどこまでも押し付けちゃうという、そういうのが非常に特徴的であります。例えばロシアのですね、制裁に対してロシアの原油上限価格を60ドルにすると、それ以上で買っちゃいけないってわけですね。買っちゃいけないって、だって売らなかったらどうするのかね。でロシアはそれ以上売らないって言ってるわけですよね。バカな話で、あんなこと普通の職場でやったらですね、お前バカかと、明日から出勤しなくていいと言われるのは当然なんですね。しかしここにはですね、非常に面白い心理が実はあるんですね。日本って昔のですね、神話の時代っていうかですね、昔々のお祭りとか昔々の儀式見てますとですね、東が一番大事な方向なんですね。例えば沖縄の信仰って多分日本で一番古いものの一つだと思うんですね。沖縄の東が上がりと言いましてですね、東からその太陽が上がってくる、こちらの方向一番大事なものと見てるわけですね。で日が昇る、太陽が上がるっていうのは、暗闇に光と熱が入ってきまして、何かがこう生まれてくるわけですね。つまり創造の世界ですね。創造というのは、赤ちゃんが生まれて子供の時の様子を見れば分かりますが、ものすごい混沌としてんですね。要するに神話の時代、創造の時代っていうのは全てが混沌としていて、でも天地の境目もよく分からない、そんなところから始まるのが創造ですね。ですから創造というのはもう最初から混沌と同じような意味だと言っていいと思いますね。混沌としたところから実は創造が生まれて、創造があるんで、混沌を嫌ったらですね、創造は実はないんですね。でところがその日本のですからその東の方を大事にするっていうのはですね、東は太陽が上がってきて、いわゆる創造の方向ですよね。だからとにかく創造を大事にしたってのはよくわかるんですね。ところが後にですね、これがですね、北が大事な方向なんですね。拝む時も北を向いて拝むというのが当たり前になりましてですね、北は北極星があるんですよね。これは秩序の中心ですよね。動かない秩序っていうのは北の象徴ですよね。まあ大陸の考え方だと思うんですけども、大陸から来たものっていうのはこう秩序を一番大事にすると、何があってもこの星の秩序を動かさないみたいな、それが一番大事だという考え方ですね。ですから東を大事にするのと北を大事にするのでは90度違うんですね。まあ90度違うんですけども、その90度違うその意味がですね、創造を大事にするのか秩序を大事にするのかというふうに考えるとすごく分かりやすいんです。その東を拝む、太陽を拝む、っていうのは基本的には精神文明なんですね。物質文明の太陽文明はありますよ、エジプトみたいに。しかし日本なんかの場合で言ったら、この太陽を拝むというのはある種精神文明でありまして、要するに神の光を受けてね、そこでその何事か生んでいくということですね。それに対してこう星と言いますか、北を拝むということになりますと、とにかくきちっと秩序を作ってこれは守るんだという、その意識強いですよね。混沌は悪いことであるから、混沌からいかに秩序を作るかというところに皆さんすごい努力をすると。だから昔で言えば律令、今なら法律を作るということですね。でルールをしっかりこう守らせる、それが秩序を守ることであり、この世を幸せにする方法だと、こういう考え方になるわけですね。例えばその いろんな日本ではですね、会議とかなんかいろんなそのあのプレゼンテーションなんかでもですね、こう混乱するっていう言葉は悪い意味で使うんですね。議論が紛糾するとか、それから議論百出で物事まとまらないっていうのは実はあれ悪い意味で使うことが結構多いんですね。しかしこれは創造という意味で言いましたらすごくいいことです。はい、議論がまとまらないっていうことはなんか未来に向けて何かエネルギーがすごい動き出している証拠なんで、それをむしろ大事にするっていうのが私が昔から言うたまり場ですよね。たまり場というのは結論の出ない会議のことでありますから、みんながいろんなことを言い合いながら、混沌を作り出してって、意図的に混沌を作り出してって、そこから何か想像されてくるものを出てくるのを待とうという、まあ、それがそのたまり場ですよね。だからたまり場っていうのは基本的には混沌がなければ意味がないわけで、それは何か新しいものを想像したいからですね。ところが例えばですね、初めから会議の結論が決まってることがあるんですね。会議なんて言ったら実は形ばかりですね。最初から結論が決まってて、この結論通りに会議の決着しないと困るっていう人たちがいたりする、そういう会議なんかあるわけですね。役所の審議会なんかそうなんでしょうけども、その場合はですね、実は混沌から想像が始まったら元も子もないわけですね。結論は出てんですね。出た結論をですね、さも自分たちが考えたように OK してもらうための儀式が審議会とかいろんな、会合だっていうことになりますから、そこでは秩序が第一番になりまして、予定通り、その議事進行して、いくつか、まあ、いかにも会議をしたように見えるようなね、いくつか発言をいただいた後、予定通り、最初の、予定した結論で合意して、で時間内に終わると。これがその一番大事なやり方だと。だからそういう人たちに集まったところだとですね、不規則発言とか言ってですね、その予定外のことを言い出すと怒られたりするわけですね。それ違うだろうって言うとですね、いや違わなくないんだと、排除されたりしますね。こういうのがその秩序の世界ですね。で、秩序というのは、はっきり言ってエネルギーはどんどん抜けていきます。秩序だけを大事にするっていうことはみんなに我慢を強いるわけですね。万人に共通な万人が幸せになる秩序なんてものはいつも安定的にあるわけではありません。ある一瞬この瞬間はみんなが幸せだなと思っても、その次の瞬間はある人にとってはもうこれ嫌だと思うし、またある人にとってはいいと思いますから、万人が長らくこの秩序で全部安泰なんてことは絶対ないんですね。そうしますと、ひたすら秩序を守るだけの組織っていうのはですね、やがてみんな疲れてきます。そしてその力がなくなってきます。それはもう死の秩序へと向かってるんですね。すなわち、まあ、言ってみればこのマネキンを並べただけの組織ですね、マネキンというかシリコン人形を並べただけの組織になってきていて、もう心も体もなんかもう実体がどっか行っちゃって、形ばかりそこにあるみたいな、そんな風になってきますね。それはまさに死の秩序ですね。会社なんか行ってですね、本当によくわかるんですね。会社にいろんな会社こう行った時ですね、こう入り口入りましてですね、本当に活気のある会社っていうのはすごい、いい会社っていうのは会社なんか割と雑然としてんですよね。結構みんな歩き回ってて、で結構いろんな声で声かけ合いながら仕事してますよね。お客さん来たら挨拶しろというしつけがある会社も多いですから、ちゃんと挨拶はなさいますが、挨拶は挨拶で、自分の仕事をみんな一生懸命やってて、で、ある人たちは座って仕事し、ある人たちは立って仕事し、ある人たちは集まって、ある人たちはなんか電話かけてという、まあ事務所の中、それぞれみんな混沌として仕事していて、ああ、なるほど、活気のある会社ってものは、確かにみんなそれぞれのやり方でこう仕事してんだなということがよくわかりますね。人から見てようが見てまいが、自分たちの決めた方向やりたいところに向かってどんどん動いてると、その熱気はですね非常に伝わってきますんで、まあ、そういう人たちの様子を見ながらね、会議室なんか行って会議のね、椅子に座りますと、まあなんかこの会社は元気だなとしみじみ思うんですが、反対の会社があるんですね。こう入っていくとですね、シーンとしてんですね。こう息を潜めたような感覚がさっと伝わってきます。殺気じゃないんだよね。殺気ではなくて、息を潜めて、あ、誰か来たっていう感覚なんですね。で、ピクリとも音がしないことがあります。そしてみんな下を向いて仕事したふりしてんですね。まあ町役場朝一番に行った時そうですね。町役場に朝一番で来て、みんな仕事したふりをしっかりしてますよね。8時半か9時ぐらいからやってるんですが、 あれ混沌なんかしてませんね。もうみんな仕事したふりして朝からですね、下向いてなんかいかにもなんか仕事したふりしてますが、あれよりもっと強烈なやつですね。で、要するにいつも神経を使ってて、誰が来たのか、あの人どこに行くんだ、何者なのかということをですね、ものすごく警戒心を持ってその背中で見ている様子がすごくひしひしと伝わってくるんですね。で、何か一つなんか言われるだけでも、なんかみんながすごくこうこちらのことを気にしている様子がよく分かりましてですね。で、大体そういう組織は非常に重大な問題を抱えてるんですね。外には行ってはいけない、漏れてはいけない、非常に重大な問題を抱えていて、重大な問題とともに生きていくことを、そこの言ってみればいる人たちは迫られてるんですね。ですから決してバレないように、からあと一番決して自分が不利にならないようだね、なんか余計な人が来て余計なこと言われるともっと困っちゃうから、そんなこと来たらどうしようかと、別に来たからといって止めることもできないんだけど、うわビビったとかね、うわ大変だという感じになるだけなんですけども、まあそういうなんか、死の秩序だな、もうこれブラックホールに入っててこれ抜け出せないよみたいな、そんな雰囲気の死の秩序を持った組織、会社っていうのも実際ありますよ。行くとですね、はっきりそれは分かることがあります。で、今私申し上げたその YouTube を規制しようとかね、それからロシアへ60ドルの、ね、上限仮想なんてのは大体死の秩序の方なんだよね。自分たちが作った秩序ではないんですよ。昔誰かが作った秩序で、この秩序を自分たちが継承しながらこれで飯を食ってるわけね。で、この秩序の中のことしか知らないんです、こういう人たちは。要するにもともと秩序ができた時、秩序を生んだ時の人たちはとっくの昔にいなくなってるから、そのどうやって秩序が作られたか、その秩序を作る時の、いろんな物語だとか、その秩序はどうやったらこう言ってみれば時代に合わせて変えられるのかってことはもう全然分からなくなってるわけですね。それよりむしろその地の秩序の中で自分自身が排除されないことが最大の問題になってるんですね。秩序全体を見てる人がいるうちはまだよくて、今はまあ特に影の政府なんかの様子見てるとですね、軍産複合体を見てると、どうもそんなことなんかとっくの昔に吹き飛んじゃっていて、自分がこの地の秩序から放り出されることを一番恐れて、だから自分が目立とうとして、すなわち自分はいかに秩序に貢献したかをみんなにアピールするためにすっとんきょなことをあえてやってる人たちがすごく多いと思いますね。中国共産党なんか完全にそうだと思いますよ。中国共産党っていうのは昔から内部の対立がものすごいんですよね。中の足の引っ張り合い、差し合いが猛烈ですね。毛沢東はもともとそういう統治の仕方をやってた人ですから。ですから今の中国共産党なんかでもなんかトンチンカンなことばっかり一生懸命やってますよね。ああいうのは要するに自分が目立とうとしてやってるわけでしょ。自分がいかに素晴らしいかっていうことをアピールするために、人と違うこと、これだけこんなことできるんだってことをアピールするためにやってるんでしょ。一方そういうことをやると、あれはとんでもないやつだっていうことで引きずり下ろそうとするやつがいて、いつもそういう人たちがぐるぐるぐるぐる回りながらお互いね、後ろからつつかれ前をつつき、そうやってなんか白兵戦を24時間365日いつも繰り返してるのが中国共産党なんじゃないですか。同じようなことをやってるの組織って最近やっぱり増えてきましたよね。だからその、ワクチンの強制でも何でもそうなんですけども、誰かはですねこれがその本当は危ないもんだとかね、からこれはやっぱりやるべきではないということは分かってるんでしょうけども、多くの人たちにとってみれば、このワクチン推進する人たちにとってみれば、ワクチンを推進しないと自分が排除されるから、人一倍ワクチン推進に熱心であることを人に見せつけるために頑張ってるという、こういうことなんじゃないですか。一時が万事そうだと思うんですよね。そうするとそういうのっていうのはですね、本当に狂ったことを競ってやりますから、狂ったことを、それから奇想天外なこと、奇想天外っていうかですね、めちゃくちゃなことをですね、競ってやりますから、それはもう相場完全にデタラメになって、しかもそれ直しようがないですよね。正しいことを言えば、真理を知って自分が正しいことを言ったら自分は間違いなく秩序から排除されるわけですよね。だからそれは絶対やらないですよね。で、壁に耳あり、なんとかに目ありですからね、余計なことを私の時間で言ったり書いたりしてもそれだけの危ういですから、 やっぱり24時間365日秩序の、まあ、多数派意見に従う、秩序の中で出世しそうな人の意見に従う、そういうメカニズムになってんだろうと思うんですね。そういうなんか人たちの世界でありますから、直すってことは絶対不可能なんでしょうね。ウクライナ戦争を見てもですね、それはもう最初からロシア勝ってるわけですね。1ヶ月目でもうロシアもウクライナ万歳して、トルコのイスタンブールで和平交渉始めるわけですが、まあ、アメリカですよね、バカ言ってんじゃねえと、もっと戦えと、武器を送るから、まだウクライナに何百万人も男いるだろうと、あれ全部出して最後まで戦えということをやって今に至ってるわけですね。まあ、だから殺戮、大殺戮戦争ですよね。まさにナチスの戦いなんですけども、当然それとんでもないってこと分かってるわけですね。ロシアに勝ち目なんかないし、でもやっぱり勝ち目がないというと自分が排除されるわけですよね。だからみんなが強がり言わなきゃいけないわけね。みんなが強がりって、誰一人これは自分が負け、アメリカの負けだということは言えないわけですよ。組織離れた人ならいいですよ。組織を離れて初めてそういうこと言えるわけね。だから現職の連中なんか言えないでしょうね。例えば安倍氏が生きてる間はそうだったと思いますよ。安倍氏が生きてる間は、あれとんでもないと、ね、アベノミクスなんかとんでもないとか言うとですね、それは排除されるから、それは金が欲しくてね、政権にいるんだろうから、金もらうために政権にいるんでしょうからね、正義を貫くために政権にいるわけじゃないんで、これは金もらえなくなったら困っちゃいますから、選挙も勝てないし、やっぱそれは非難はしないと思うんですよね。そういうのがやっぱり、その死の秩序で、ですからこう死の秩序の中にいる人たちっていうのは結構神経研ぎ澄ましてますよね。さっき私言ったように、あのいつもこう張り詰めたものを持ってて、でなんかちょっとしたなんか異常事態にも神経質に反応するし、そしてやっぱりこのいつもビクビクしながら生きてる感じがしますね。でこれはだからやっぱりこう神は見えないって言いますかな、創造の光が見えない人たちの世界だよね。そのおぼろげに何かこう自分の周りの足元だけがおぼろに見えていて、でこの秩序はすごく多分大きいものと見えてんだと思うんですね。もう確固たる大きなもので、それこそ大宇宙みたいに大きな秩序があって、これから離れることは自分にとって死を意味すると、絶対ここから離れてはいけないんだという、なんか固い決意みたいなものを持ってる人も結構いるんじゃないんでしょうか。しかしその決意が裏切られることがあります。すなわちこの、まあ何て言いますかね、排除されちゃって、そうすると今度一気にがっかりしちゃって、そしてそのまあ思考停止に陥りますよね。すなわちその地図の外側っていうのはもう全くそのジャングルの世界で、自分たちは生きていけない世界だから、もう完全にこうパニックになっちゃって、思考停止に陥ると、でうずくまると、でこういう人たちも最近ゴロゴロいると、まあ、こんな感じでしょうかね。ですからこう世界の中でね、今ほとんどのその有名なところ、国家だとか国家体制、国家のその連合体みたいなものは死の秩序にあると言っていいと思いますよ。まあロシアなんかはね、今創造の混沌がかなり広がってると思いますが、でアメリカのトランプの周りも創造の混沌だと思うんですね。やっぱりですね、もう死の秩序の世界はもうこれでほぼ今年でほぼ終わりが見えましたですね。秩序そのものはだから瓦解するとですね、まあこれで消えていきますよ。だってウクライナ戦争だってもう終わりが見えたわけですね。あれはアメリカ軍が突然撤退するわけですよね。ベトナムと南ベトナムやアフガニスタンと同じようにある日突然アメリカ軍が一気に撤退するんですね。そのタイミングはちょうどですね、まあ北ベトナム、それからタリバンが首都に向かってやってきたのと全く同じタイミングで、もうそろそろ地面が完全に凍りますよね。そうするとロシア軍が一気にその本来のロシア軍の戦い方で一気に出てきますよね、ウクライナに。そうすると一気にアメリカ軍がこれ帰るんでしょ。で一瞬でウクライナ政府は消滅という形に、これが終わりの形なんでしょ、どうも今ね見てると。そうするとその瞬間にその全ての死の秩序は終わりますよね。ウクライナが敗戦してごらんなさいね、もうアメリカもイギリスもディープステートも NATO も何もみんな吹っ飛んじゃいますよ。それワクチンだってその コロナだって吹っ飛んじゃいますよあれ。だからもう本当ですね、目の前ですよね。ですから今ですね、想像の混沌になきゃダメだね。だからもう未来のことを考えて、ああでもないこうでもないと試行錯誤やって、試行錯誤っていうことはっていうのは、あの成功するまで失敗するってことですからね。成功するまで失敗し続けることを試行錯誤というわけですから、そういうことを一生懸命やってる人たちの世界でないと いやこの先はもう生きていけませんですね。そうするとほとんどの今いろんな難しい法律をね駆使しているようなシステムっていうのは残らないね、死の秩序だね。相当大きくあるんじゃないですか。だからですね、この創造の混沌から生まれるね国とか世界っていうのはこれはすごくダイナミックだと思いますよ。本当に神話の世界みたいなもんだと思うんですね。非常に興味深いことが進行中でございますから、まあ、よく見ていただいたらよろしいかと思います。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、死の秩序か創造の混沌かということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。